スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、OK です。
はい、おーす。はい、皆さんこんにちは、スノーさんのフォトスクランブル、スノーです。お送りするのはスノーと
ハンスケと、
はい、高野です。
はい、はい、今日はこの3人で行きたいと思います。小関さんは、はい、まあ、今日たまたまウィークデーの真ん中ぐらい、真ん中ってことない、うん、はい、なので、あの、お忙しいという、うん、そうでした。まあ年度末でもありますしね、
うん、
忙しいという小関さんなんですけど、
うん、
あとは、私も、こう仕事が先週こう、末に長崎にちょっと出張で行きまして、
うん、
そして今度今週末というか、また仕事ではなく修学旅行という、まあ、ただいまの子でも喋ってますけど、うん、に行くので、それまでに納品しなければいけないものを一生懸命片付けてる最中でございます、
うん、
っていう感じなんですけれども、
うん、
長崎のね、出張の時にやっぱりあの例のだいぶ前に紹介したアルミのバッグを担いでいきまして、
うん、
飛行機だったもんですから、
うん、
あの、たまたま今回は JAL だったんですけど、
うん、
ですね、あの、すいませんけど、そこ、あの、足元じゃなくて上に上げさせてくださいっていうことで、
うんうん、
あの、確実に重さとか大きさはオーバーしてるんですが、
うんうん、
なんとか機内にあの持ち込んでですね、
うん、
しかも上に、あの、荷物置き場の上に上げるときに、かなり力が入りました。腰とか背中大丈夫かって感じだったんですけど、あの、あんまり重そうに持つと、周りの人がっていうか、あの、フライトアテンダントの方も心配そうな顔になるので、
うんうんうんうん、
軽々とした顔で持ち上げようと思ったんですけど、
うん、
結構無理がありました。僕の隣の人は、なんか一瞬、こう、体をひねってですね、うん、なるべくそう、こう、なんていうの、万が一落っこしてきた時に自分のところから、自分の体に当たらないようにっていう感じで、
うんうん、
狭い座席で一生懸命体をひねってるのをこう、目の端で捉えてしまったんです。
それは怖い。
辛いことしたなと。
いや、でも入れてくれるんだ。
ああ、はい。あの、国内線は、まあ、今まで全部大丈夫でしたね、あのバッグって。
へぇ、
うん。あの、結構大きめな荷物2つぐらい持ってる人でも、
うん、
2つ、3つぐらいでも普通に入ってきてますよね。
あ、そう。
あの、うん、国内線なら、あの、バッグが一個一個が小さければ、
うんうん、
小さければっていうか、その、こうスーツケースみたいにとんでもなくでかくなければ、
うんうん
うん、キャスターがついて、取っ手がついてて、ちょっと小ぶりのやつ。まあ、あれは多分機内持ち込み、ギリギリの寸法だと思うんですけど、
うんうん、
それと、あとなんかショルダーバッグみたいなとか、
うん、
小さげバッグみたいなとか、
うん、
2つ3つ持ってても、
うん、
一応入れますよね、国内線は。うん、ただ、やっぱり荷物のこう上に上げたり、
うんうん、
収納に時間がかかるので、
うんうん、
そこがネックですけどね、やっぱりね。
まあ、でもカメラはね、
ちょっと預けられない。
預けられないよね。いや、そこら辺みんなどうしてんのかなとか思ってたんですけど、あのアルミのやつも中に持ってくんだ。
持ってきます。あれは、うん、あれはもう絶対持ってきます。一回だけ預けたことあるんですけど、
うん、
あの別に機材は、あの、そのショックとかは大丈夫だったんですが、
うん、
あの、冷えちゃうんですよね。
うんうんうん、うん。
相当冷えるので、
うん、
やっぱりあの、出てきた時にヒヤッとしてるから、
うん
うんあの夏場なんかは嫌ですね。
ああ、だよね。
そうね。
お
う
お
う
お
うなので、あの、持ち込みにしております。
なるほどね。 はい、ということで、まあ、今週はそのカメラバッグ企画スノーさん編のパート2ということで、そのアルミバッグに続いて今週はドンケの話を聞きたいと思います。
毎週木曜日配信の「ピダオレバンザイ」見てください。
これ、早速ですけれども、
うん、
バリスティックナイロンのドンケ、うん、なんだっけ、FX でよかったんだっけ、
うん、
FX1 でしたね。うん、はい。今もっとこれよりでかいのがあるんですけど。
これよりでかいのがあるの？
違うシリーズでというか。
うんうんうん。
うん、なんだっけ、ジャーナリストじゃないし。
ああ、はいはいはいはい。
はい、すごいもう旅行カバーみたいな。
うんうん、ありますね。
ありますけど。うんうん、いわゆる、なんてこう、報道向けの、
うん、
市場業務向けな感じのドンケの一番高いのは、これなんですけれども。
うん、
カメラバッグ、ドンケのカメラバッグとしては2代目になります。
うん、
これの前にキャンバス地のやつは持っていたんです
け
ど、心になっちゃったので、
うん、
はい、バリスティックナイロンの。もうでも 4,5 年前ですかね、買い、うん、買いました、
うん、
はい。で、1番目はそのドンケのバッグにフルに入っているんですが、
うん、
で、ちっちゃなポーチと一緒にいつも歩いております、
うん、はい、
はい、でちょっと外側から説明しますと、
うん、
だいぶ前にこれこんなポケットがあってびっくりしたんだよっていう、そのペンとか刺す、ライトとか刺すやつですね。
うん、
ここには、カッターナイフと、なんだっけ、マッキーって言って、はい。と、なんだっけ、太い、これもマッキーかな。
うん、
油性のペンを刺しております。
うんうん、
はい。この、カッターナイフがね、一度失敗したことがあって、
うん、
このまんま、これで飛行機に乗ったこともあるんですけど、
ああ、それは言われるね。
このまんま行っちゃったんですよ。あれで、なんていうの、保安検査のとこで、
うん、
カッターナイフあるんですけどって言われて、
うん、
すいませんって言って、どうしますかって言われて、捨てますって言って捨てたんですけど、
うんうんうん、
まあ、100円ぐらいのものなので、
うん、
で、こんなに書くものを突っ込んどいて何か意味があるのかっていう話なんですけど、
うん、
フィルムの時はやっぱりそれなりに意味があったんですが、
うん、
デジタルになってから全然使う場面は本当に少ない
ん
ですけれども、
うんう
ん、やっぱりなんかないと安心できないっていうか、とりあえずポケットは使おうっていう感じですか
ね。これ結構きつくない？この太いマジック
で。太いマジックはきついですね。
ね、
おまけにここに深く突っ込んじゃうと取り出せなくなるから、
うん、
使いたい時になかなか取り出せないっていう、
うん、
何のためにつけてんだかよくわからない。
うん、
細いマグライトとか入れておきたい感じます。
まあそうだね、それぐらいの大きさだよ。このサイズのマジックだとすっごいキツキツな感じなんだなっていうのは自分のでも確認しましたけどね。うん、
で、蓋を開けたところがですね、
うん、
中仕切りはこの 4本レンズが入るコンパートメントが、
うん、
標準でついてます、
うんうん、
で、もう一つこのカメラがボディが乗っかってる方、入ってる方、
うんうん、
以前使ってた別なカメラバッグの中敷きを 開いて使って。
ああ、なるほどね。
これがないと直に入っちゃう形にな
っちゃう。僕その状態ですわ。
はい。
うん。
で、これこう開くとなんていうんですかね、一枚になっちゃうようなそういうタイプのやつなので、
うんうんうん、
目がついてて、そこでちょうど良かったので、
うんうん、
それを使っているんですけれど。
ああ、なるほどね。これはいいんですね。うん。
交互に組み合わせる形で入れてます。長さもちょっと長いので。うんうん、で、今これ5枚目が 5D を、5D はレンズ付きで上に乗っけても、
うん、
この下に 40D が、この当時は 40D のボディだけが入ってます。
ああ。二重にしてるのね。
これレンズつけなければボディを縦に2台。入れてるんですけど、レンズつけたら、場合は、二重にしないとちょっと入らないので、上下で。ちょっとまあなんか 40D かわいそうな気がする。
下敷きになって
る。下敷きになってる。
うん、
で、ここにまあ見えてる中敷きも他の、以前使ってたカメラバッグの中敷きをくっつけて、
うん、
使ってるんですよ、
うん。
で、開くとまあこんな感じで、6番目ですね。ボディが入って、ボディだけを入れておいてます。
うん。
あ、6番目ですね。
はい。
はい。
うんうん、
でこれ下もぐるっとこう、中敷きのクッションが入っているので、
うん、
直じゃないのでね、まあ、そうこう床に置いたりするときの速度は軽減されると、
うん、これ縦位置がついてペタンってして入るんだ。
はい、そうですね、ちょうど入る大きさ。
なるほどね。
これよりでかいと、ボディがでかいとちょっときついかもしれないんですけど。
まあでも、40で縦位置ついて入るんだったら、もう大体入るよね。
まあ大体入るかな。うん、1D でも入るとは思いますね。
うん。
で、次は何だ？あ、これサイドポケットなんですけれども。
うん。
はい、両サイドとフロントというか背負った時に外側になるところにちっちゃなポケットついてるんですが、
うんうん、
サイドポケットはこれ通常だと何もないクッションね、はい、でこれも別なカメラバッグから移植して、こういうクッション材を
出てるんだ。
まあ、引いてます。
なるほどね。
で、全部のコンパートメントが、中敷きが出したのがこの写真なんですけれども、8番目ですね。
はい。
ここになっております。
うん、うん。なるほどね。
で、右側のこの四角が4つのやつが、この左側になんていうの、合体する感じで。
うんうんうんうん、
ちょっと部分的には二重になっているので、そこ太っちゃうんですけれども、
うんうんうん、
まあ、ドンケのこのバッグ自体がすごい、こうね、膨らむ、
うん、
ぐいぐい膨らむ感じなので、
うんうん、
特に問題はないですね。
うんうん、
で、サイドポケット、左右のサイドポケットに何入れてるかっていうと、ストロボと、この積層じゃないな、外部電源を2セットずつ入れて、
うん、
まあ、9番の写真ですね、
うん、
あと露出系とこの一番左側にある L 字型のこう、うん、ストロボの、シューがついているやつ、これ なんて言ったかな、忘れちゃったんですけど、
うん、
ストロボをこの L 字型にくっつけて、
うん、
縦位置 にするという、
うんうん、
アクセサリーなんですけど、
うん、
それは、フロントの方のサイポケットに入れています、
うん。これ、ストロ、クリップオン2つと外部電源2つを両サイドの2つに入るの？
はいはい、あ、入りますよ。
すごい。
あ、これ、昔のやつなんで、6本の、乾電池6本のやつなんで、そんなに大きくないんです
よ。あ、8本じゃないんだ。
8本じゃないので。
へ、
一応こう ぴったり入る感じですね。
エクは外部電源とストロボ1セットで同じポケットに入れるの、
はいはい、
ああなるほどね、
うん、そうするとちょうどあのおぴったり、
もう僕別々にあの外部電源を反対のポケットにクリップを反対に入れるみたいな感じで入れてましたけど、
いや別にどっちでもいいんですけど入れてみたらそっちの方がなんかすっきりきたので
入るんだ、
うん、まあどうせ取り出すときね、ワンセットですからね、
うんうんうん、
どっちか 1個でいいときはどっちか1個、
うんうんうん、
という感じに。
なるほど、
はい、ではあとこの白いあのなんて言うんでしょう、なんて言ったら石鹸箱みたいなやつは、
うん、
シューザーですが、
うんうん、フリップの先につけるやつね、うん、
あの最近あまり使わなくなりました。
あ、そうなの。
いや、あの色が悪くなってきてというか、
あ、
汚くなってですね、おうおう、これを使うと色温度が下がるっていう、
お
う
お
う綺麗にすりゃいいんですけど、
うん、
もうプラスチック自身もちょっと劣化してるのかなって感じで、
おうおう、
うん、ただ持って歩いてるだけっていう、なんかよくわけわからない、うん、で、あ、次がまあ電池なんですけれども、カメラのバッテリーなんですけど、
うん、
100円ショップのケースに入れてですね、
あ、はいはいはい、
あのこれは前の方の、ちっちゃいポケットに薄毛なんかと一緒に入れてあります、
うんうん、
このケース、このソフトケースはこの電池だと4個は入るんですね。
あ、この純正のやつ、
はい、
はいはいはい、うん、
4個は入るので、まあ、ぴったし4個重ねて入れておけば、
うんうんうんうん、
ちょうどいい感じ。
うん、うん、
で、レンズが、まあ、大体仕事で使うレンズは決まってて、
うん、
単焦点レンズも、まあ、持ってはいるんですけど、あんまり仕事現場には持っていきづらいので、
うん、
この3本のズームがメインですね。
うんうん、
とエクステンダーか。
うんうんうん、
はい、このフードがね、すごいややこしくめんどくさくて。
そうですね。
とりあえず、70、200と28、70はフードをつけたまま、なんとかこう、
うん、
対角線上に入れると入るんですよね。
うんうんうん、
ここがまあ、ドン家のいいところっていうか、当時っていうか EF レンズが出た当時って、例えば、テンバとかだと、コンバートが、うん、狭すぎて、
うん、
キャノンの EF レンズのこのでっかいレンズ入らなかった。
あ、そうなんだ。
うん、昔の、まあ15年ぐらい前とか、そのぐらいの話ですけど、
うん、
当時のテンバのバッグってやっぱり、ニコン、まあニコンが標準だったんだと思うんですけど、
うんうんうん、
まあその当時キャノンも FD レンズでちっちゃかったからって思ってるんですよね。うんうん、ドンケはこれが入るので、もう迷わずドンケにした覚えが
あるんですよ。ああ、なるほどね。
これしかないやと思う。
そう、このフードがね、レンズだけだとそうでもないんだけど、フードが入れると、
そう
だ。うん、ね、あのコンパートメントなんかギリギリ押し込むねじり込むみたいなそんな感じになるんですよね。
で、あの1740のフードはこれどうにもないので、
うん、
外した状態でまずレンズだけ入れて、
うん、
この1740のフードはですね、
うん、
7200のこのお尻リアのところに、
うん、
あのカパッと乗っけるっていうか、
うんうんうんうん、
あのそこにそこを定位置にしています。
うん、
で、PL フィルターが見えるんですけど、
うん、
これはですね、あの70、200じゃなくて、あの28、70のレンズキャップの上にポンって置いて、使うときはそこから外して、そのこのケース LP、あの PL フィルターは使わないときは PL フィルターだけ、あのこうコンパートメントをそこに落としておくという、
うんうんうん、
ですね。まあこの3本あれば、まあ大体の仕事は片付く、うん、片付く、うん、はい。で、ちょっとここから細かいものがいっぱい続くんですけど、
うん、
自分でもなんか呆れるほど細かいものがいっぱい入ってます。これはね、カメラのボディが入っているところとの、中敷きと、その、うん、カメラバッグの外側っていうか、
うんうんうん、
のところの間に突っ込んであるんですけど、
うん、
グレースケールとかですね、
うん、
グレーカードとか、
うん、
あとカメラの、なんだっけ、こう、これなんていうの、ちっちゃい説明書。ピックガイドと、昔懐かしい、未だに なぜここにあるんだとか疑問に思ったんですが、またしまってしまった、ポジフィルムを使うときに使っている、フィルター。この SC っていうのは、主に紫外線カットのフィルターなので、
はいはいはい、
デジタル時代にはあんまし関係ないと思うんですけど、
うん、
が入れてあるんですよね。なぜなんだろう。あとこの色がついてるやつはストロボに被せて、
はいはいはい、
そのタングステンだったり、
うん、
あと黄色っぽい光にしたい時とか、
うんうん
うん、そういう時のストロボ用のフィルター も入っています、
うん、
はい、
うん、
ね、グレーカードがなんでこんなにまたいっぱいあるのって話もあります、
うんうんうん、
普段使ってるのはなんて言うんでしょうね、こう線が入ってるやつあるんでしょ
う、
ね、
うん、
これニコンのね 18% グレーカードっていうんですけど、これを使っています。
へー、
富士フィルムのはこれは本当におまけっていう感じですね。なんか両橋カメラとかに確か置いてあったのでできたような気がするんですけど、
うん、
まあ一応これRGB ブラックがカラーパッチがついてるんで、
うんうん、
これでもいいんですけど、
うん
うん、まあ一応ニコンさんの使っております、
うん、
このコダックのカラースケールはぐにゃぐにゃになってしまってかなり擦れていたあんまり役に立たなそうな感じになってました。
電気入ってますね、
はい、でっかいのはもうでっかいのは持ってるんですけど、
うん、
でっかいのを持って歩くの大変じゃないですか、プラバッグに入る大きさじゃないので、
うん、
こう物撮りでっていう時に持っていくという感じです
、うんうんうん、なるほどね、うん、この一番下の線の入ってるってやつは、これがニコンのって言ってたやつでしょ、
うん、はいはい、そう、
これスノーさんが使ってるの見たことあるやつかな、これ折りたたんでるやつ、
あ、そうそう、折りたたんでる、あれはもともとね A4 ぐらいの大きさだったんですよ、
うんうんうん、
でそれ切って切ってこう使いやすい大きさに、
うんうん、なんかあれ厚紙かなんか貼ってあるんですか、
う
ん、
結構厚紙、うん、厚紙に貼ってありますね、
あ、なるほどね、はい、
結構しっかりしてた、
うん、
やつなんですけど、まあ、うん、このグレーカードに関して言えば、なんかいろんなとこから出ててみんなグレード合いが違うので、
うん、
一体どれ信用するのっていう話なんですけど、
うん、
まあこの間 CP プラスって X ライトっていう会社のなんかすごいカラーパッチを見せてもらって、あ、本当はこういうのを使った方がいいのかなとは思ったんですが、
うんうん、
なんか値段も高いし、
うん、
それほどこの厳密な色が必要な仕事はしてないので、まあこれでいいやっていう感じになってます、
ね、
はい、
うん、てかでもこれ一つあったらいいんじゃないの、
うん、まあ一つあればいいですそれ一つにしとかないとかえってややこしいことになりますよね、こういろんなカラーパッチを使っちゃうと何が本当なのか分かんなくなっちゃうから、
うんうん、でもこれは全部入ってるんです
。はい、なぜか入っております。
はい。
で、今度上蓋の方のポケットなんですけど、
うん、
本家のすごいとこ、この上蓋のポケットがえらく容量が、
うん、
何でも入っちゃう感じなんですよね。
っていうか、こんなにいっぱい入れてんの？
こんなにいっぱい入れてます
。はい、ちょっと。そこだけで。
で、これ開けたとこなんですけど、そこから8取り出すとですね、まあこれだけのもの、うん、次の14本かな、
うん、
そ
こまで入っております。はい。ですね、 CF カードは、うん、俺は大昔に使ってた128とか、うん、64とかそういうやつなんですけど、うんうん、まあ、捨てるよりは突っ込んどけば、うん、ほんと緊急時に使えるかなというの、
うんうん、
で、あの、常備 してあります。はい。で、このサンディスクのは、ただ あの入れ物で、なんかまあ、あの、カードだけ誰かに渡さなきゃいけないような時に、
うんうんうん、
で渡すのもあれだから、入れ物だけを入れてあります。
うんうん、
で、この青いポーチに入っているのがですね、
うん、
カメラクリーニング用品。
うんうん、
たちなんですけど、
うん、
精密ドライバーちょっと見えにくいんですが、精密ドライバーも入れてあります。ちっちゃいプラスネジとマイナスネジ。
ほうほう、
これ、あの、時々やっぱり、あの、特に、70-200 のあの、三脚台座の、
うんうん、
くるくる回るところあるじゃないですか。
うんうん、
あれのネジが緩むんですよ。
そうなんだ。
あれの苗、あの、内側見ると、うん、三脚台座の内側じゃないな。レンズ側に、ボールベアリングみたいなのがくっついてるんですね。
うんうん、
それの、そのネジが、取り付けネジが緩むことが、1年に1回ぐらいあって、
うんうん、
それが緩んじゃうともう回らなくなるんです。
うんうん、
ガリガリっちゃって、
や
っもうそれが、あの、撮影中に起こるともう大変なので、
うん、
あ、いつも持って歩いて
ます。
で、メジャーは、まあちょっと物撮りの時とかに使ったりとか
ですね。
あと、このコード類があるんですが、
うん、
ストロボの、あの、シンクロコードの、ディストリビューターって言って、この一個を一つの、あの、一本の線から二台のカメラじゃなくて二台の、ストローブ
ね、
はい、使える、
うん。
あまり役に立ったことがないんですけれども、
うん、
とりあえず入れてます。
うん、
あと、この黒い丸いのは、あの、ケースに入っちゃってるんですけど、あの、ストロボのスレーブですね。
うんうん、
と、あとはですね、リモートリリースと、
うん、
ハンカチと、ボールペンと、
うん、
PL フィルターもう一個入れてあるんですよ。
はいはいはい。
はい、で、あとは、非常食のソイジョイっていう。
ここに入ってる。
はい、ここに。
うん、
今までね、カロリーメイトを入れといたこともあるんですけど、
うん、
カロリーメイトは粉々になっちゃうんですよね。
ああ、なるほどね。
その点、ソイジョイは、あの、折れても粉々にはならないので、
うん、
あの、あと腹持ちも結構いいし、
うん、
あの、なんかいくつも、いろんなカバンにソイジョイが入ってます。
そうなんだ。
で、バッグとかね。さすがにアルミトランクには入れたことないんですけど、
うん、
他のちっちゃなカメラバッグとか、あの、うん、そういうもの、そういう上位は、
保持
されております。
へぇ、ね、いや、こんなに入れてるんだ。
はい。
あ、まあ、でも、これぐらいだったら、あれか。
まあ、上蓋だけで結構重いんですよね。
うん、だよね。なんか、ごわっとしそうな感じがしますね。
相当ごわっとしてますね。
うん。
で、裏蓋の裏側にも、ね、メッシュのポケットが
ある。ポケットがあるんだよね。
はい。
はい。
まあ、ここは、まあ、ちょっと、こんな風にしか入って、あの、ここから出すとですね、16番目は入ってる状態なんですけど、
うん、
ここに入ってるものを出すと、あの、なぜか、フィルム、懐かしのフィルムピッカーとかですね。
うん。
高野さんは多分すごい懐かしいと
懐かしいというかね、今でもそれを触ってるあの写真屋さんを見るとちょっと貸したまえと言いたくなって、私に貸してと言いたくなってます
。フィルムピッカーってどれ、この
あ青いやつ、あのフィルムのリーダー部、あのベロが、
ベロ出しですね、
はい、ベロが入っちゃって、
はいはいはい、
出せないこれがないと、
はい、で、やっぱり近くの、そう、ね、近くの写真屋のおじさんが出せないって何回もやってると私に貸しなさいって思うと言いたくなるんですけど
使わないとなんか腕が落ちますね、もうなんかたまにやるんだけど、
そうですね、うん、かもしれないです、
は い。で、まあ、あと、ケーブルレリーズと、うん、電池はですね、4LR44 はキャノンの A1 っていうのに使う電池です。うん、それから、ミニスタにあるビニール袋に入ってるのは、これ100円ショップで買ってきた、うん、LR44 なんですけど、
うん、
ゼンザブロニカの66に使う電池です。
うんうん、私、薬かと思ってました。
薬じゃない。あとは、油取り紙と、血は、うん、自分用じゃなくて、うん、まあ、ポートレートとかね、照明写真撮る時に使うよ
う、
うんはい。この油取り紙の深田恭子さんを見てですね、これ一体いつのやつ
だと思って、
かなり昔だと思って、油取り紙はまだ、まあ、油取り紙は悪くならないけど、ちょっと、いや、深田さん、いつまでも、ちょっとなと思ったりして。
油取り紙ってシワシワになっちゃうことあるから時々チェックした方がいいかも。
はい、チェックします。
はい、まあ奥様に使っていただくなりなんなりしてリサイクルしてください。
これはなんだっけな、あれですね、貸衣装の会社のやつです。ある撮影現場で、うん、できました。はい、あと水準器のでっかいのと、この黒い軸みたいのは、
うん、
のフィルムの予備のスプール。
うんうんうん。
はい。で、まあ、こんなものまで常に入っているっていうか、出したり入れたりするのめんどくさいので、
うんうん、
入れたり入れ、
このメッシュのポケット出しづらくないですか？
ああ、出しづらいですね。
硬いんですよね、うん、なんか、うんうん。
まあ、まあ、ここに入ってるものはあんまりメタに使わないですよね。ケーブルレリーズぐらいかな。
そういうものを入れる場所みたいな感じですよね。
で、今度胴体側って体に当たる側の方にもまた結構巨大なポケットがありまして、
ね。本当にバッグですね、
ここは、いろんなものが入ってますけれども、ここは開けただけではなんだかよくわからない状態なので、うん、中身を全部。あ、その前にですね、あるのが、これ体に当たるのところに硬いものを入れるとすごい痛いので、
うんうん、
やっぱり100円ショップで買ってきた、なんてウレタンの袋があるんですけれども、
うんうん、ま
あ、パソコンとか入れるような A4、A4 というか B4 かな、すごいでっかい袋がですよ。うんうん、でそれを折って、うん、体に当たる方に、入れてます。
あ、なるほどね。ああ、
そうじゃない
しよう。
はい。そうじゃないとね、この、
痛いよね、
はい。テープとかが、
うん、
このテープ結構狂気で、うん、まあ以前これ入れてなかった時は、
うん、
半日担いで歩いたらもうお尻っていうか、この腰、まあ、すり抜けるっていう感じでしたよね。
うん
はい、テープの角が、
うんうん、
体に当たって、なので、まあ、そういう風にしてるんだけど、今、この20番ですけど、一番下に、引いてあるのが、その、でっかい100円ショップって感じ。
ああ、なるほどね。はい、
ですね。で、これちょっと2つ折りにして、
うん、
体に当たる側に入れてます。
へ
ー。で、テープが3種類、白ハンテープと黒のパーマセルと白のパーマセル。
うんうん、
で、あと、レイン、なんだっけ、カメラのレインカバーは使い捨てですが、使い捨てずにもう 4,5 回使ってます。
うんうん、
あとまた例によってマッキーと、
うん、
まあ、どこまでマッキーが入ってるのかと思ってちょっとでも驚いたんですけど。あとちょっと反射して分かりにくいですけど、シャワーキャップがあります。
うん、
はい、
うんうん、
マッキーの赤のマッキーの隣です。うんうん、でその上にあるのは、これはティッシュですね。ポケットティッシュを突っ込んであります。
うん。
うん、で、その上が、このアナのやつは、こう、なんだっけ、エチケット袋。
うんうんうん。
これは飛行機に乗った時には1枚もらって帰ってくるようにしてるんですけど。まあ、何かと、ゴミ袋としても役に立つし。
うんうん
う
ん。
そうですね。
はい。一番なんか、役に立ったのはですね、仕事で行った、なんていうの、そういう遠足みたいな、そういうこと、修学旅行の、あれなんですけど、
うんうん、
子供が、気分が悪いとか言った時に、 先生とかあらあらって感じの時に素早くこれを出して入ってあげて感謝されました。
うん、
結局吐かずに済んでよかったんですけど、うん、やっぱり一つあるのがいいかな、
うん、
で、あのすっごいちっちゃな傘を一本入れたりもあって、
うん、
あとカイロです ね。カイロは夏も入っていました。
なるほど。
一
年中ね。
一年中入ってました。あ、手袋はちょっと見えにくいんですけど、これ、冬の必需品です
ね。ねえ、すごく便利そうな。
はい、
ね、うん、
どうも、アウトドア用の手袋らしいんですけど。
らしいって、
はい、自分で買ったんじゃなくてですね、
うん、
はい、おととしから、オバマのお水送りの神事を、それに行ったときに、僕がいちいち手袋を脱いでカメラをセット、いじってまた手袋してたら、
うん、
受講生のこう女性の方がですね、
うん、
先生それ大変そうだから私のこう予備の手袋あげますよって言ってくれたんです。
すごい素晴らしい。
いただきもの、
いただきもの。、うん、なかなかこれは役に立ちます。あったかいんです、結構あったかいので、この先がこう出てても別にそれほど普通の手袋と変わらない感じですよね。これはとても重宝しています、はい、でまあそんな感じで、あ、まあ細かいものをちょっとわざわざアップで撮ってますけれども、
うん、
これだけ入ってですね、
うん、
カメラも入れた状態だと、
うん、
多分12-13キロ、
うん、
しまなってるんですね。
だろうね。
そうです、本当に。
いや、まあ、はい、なかなか、そのクッションは、
うん、
ちょっと真似っこしよう、
う
ん。僕も買ってこよう。
そうですね、
痛いんですよね。
そう、あれ痛いですね。そこに硬いものを入れられないし、
うん。だから、なんかね、結構入れるものをいろいろ選んで、
うん、
入れてみたけど痛いからやめたとかいうのもあったんで、あれがあるんだったら確かにいいかもしれないですね。
うん、
でもやっぱこれはいっぱい入りますよね。
もうまあちょっと入りすぎちゃって困るっていう感じもしないでもないですけど、
うん、
まああとはやっぱり丈夫っていう点ではキャンバス地より丈夫な感じはしますし、スティックナイロンの方が、
うんうん
うん、雨に濡れた時も重くならないし、
あ、
濡れることは濡れるんだけど、
うん、
キャンバスは濡れたらそのまま濡れただけの重さになるっていうか、どんどん水を吸い込むっていう感じ、
うんうんうん、
非常に恐ろしいことになったことがあるので、
うん
うん、まあ
そうか、
そういう点では、
うん、
まあ、
なるほどね、
うん、手放せない感じです、うん、あとこのセロハンテープ類はですね、
うん、
そんなに使うことがないような品物なんですけど、
うん、
やっぱりないと困る
ん
です
ね、うんうん、
本当にね、ないと困るのでやっぱり入れておくっていう感じ、
うんうんうん、
まあ、普通の撮影の人はどうかわかんないんですけど、やっぱりちょっと仕事でちょっとした物撮りとか、
うんうん、
なんかちょっとしたバックシーではないんだけど、そこら辺の紙でなんとかしてとか、そういう時にやっぱり、
うんうん、
あるとないとか
強い。うん。なるほどね。要はなかなかいろんなところにアイデアが
ありますね。
うん。
うん。
いや、ちょっとこのクッション材は探しに行かなきゃ。
まあ、100円ショップであると思います。うん、まあ、中敷き関係はね、まあ、いろんな中敷きが売ってるので。
うん、
もっといいものもあるかもしれないですけど。
そうですね。下はでもなんかクッションついてなかったっけ？
あ、下は、真下はついてますよね。真下って本体の真下は。
だよね。
うん。
うん、あんまり気にしなかったけど、確かに、この横、この、ボディを入れてたところの、
うん。
周りを囲うようなやつっていうのはあった方がいいよなと思いつつ、そのまま突っ込んじゃってたので私もちょっとここら辺考えて、なんか普通に板みたいなやつもありますもんね。
あ、ありますね、うまい。あ、あとすみません、ちょっと小さなポシェットが一番最後にくっついてたんですけれども、うん、はい、これそんなに大きくないんですよ。ユニクロで買ってきたやつなんですが、うん、これに入っているのが、うん、キャノンからおまけでもらった、
うん、
26番ですね、
うんうん、
キャノンからおまけでもらった、CF カード入れと、
うん、
あとこれはどこだっけ、健康かどっかなんですけど、
うん、
ちょっとごっつい感じのアルミの
うん、
CF カードが4つ入るやつと、
うん、
なぜか水準器がこの時は2つもあるんですけど、通常は1個です。
うん、
頭2個。どっちか予備なんですよ、
うんうん。
どっちか予備っていうか、一応まあ2個持って歩いてて、
うん
うん。あとバッテリー、すぐ出せるようにっていうのバッテリー1個と、
うん、
ストロボの電池の替えと、
うんうん、
10円玉は何かっていうと、こう、いろいろ、アクセサリーシューっていうか、ホットシュー、
うんうん、
ホットシューじゃない、アクセサリーシューか。
うん、
アクセサリーシューじゃなくて、三脚の、シューですね。
うんうん、
ビッグシューだ。あれの、うん、あれを締め付けたりするのに、ちょうど、コインがちょうどいいので、
うん、それで入れてるんだ。
そう。だって僕、財布から10円玉出すの大変じゃないですか。
そう
僕の場合なんか財布から10円玉出すのすごい大変なんで、最初からこうポケットに、ポケットっていうかこのポシェットの中に10円玉入れて、う
ん
う
ん、入れてるんだ。
あと料理とか撮影するときちょっと皿持ち上げたりとかね。
ああ、なるほど、うん。
するのに10円玉は何枚かあった方が便利。
うん、
はい。で、安全ピン何のためっていうのがあるんですけど、
うんうん、
よく腕章これつけてくださいってもらうんですが、この腕章の安全ピンが壊れてる確率が非常に高くてですね、
はいはい
はい、つけられないじゃんっていうか、つけてもすぐ外れてイライラするとかそういうことが結構 あるので、
うん、
私予備で
持ってるのね、
入れてあります。
なるほどね。
っていう、そういう感じですね。
ストロボのバッテリーってこれ4本しか持ってかないの？
カメラにはカメラバッグ本体にまたもうちょっと入れていくときもありますけどね。これはだからクリップオンの4本、
うん、
緊急用って感じですかね。
ああ、なるほどね。
いつもだいたい外部電源も併用してるので。
うんうん、
まあ、ほぼ半日とかの撮影なら変える必要はない感じですね。うんうんうん、たまに卒業式、でっかい体育館で卒業式とか入学式とかだと、
うん、
途中でちょっと変えたりっていうこともあるんですけど。
うんうん
うん、まあそんな感じです。
うん、まあなんかいろんなオールジャンルとか。
はい、
いろんなあれに対応できる感じのフル装備みたいな。
フル装備ですね。これを全部使うことはまずないですね。特に何だっけな、テープも使いとか、何でも何でもシャワーキャップも使いとかそういうことはないです。
うんうん
うん、まあただ出したり入れたりするとやっぱり。どっか行っちゃう可能性があるので、まあ入れとく、ものは入れとこう
という
。
忘れてったりとかね。
するとね、不安ですもんね。
まあ、ただどうしてもなんか重くなるので、
うん、
すごく日本人気質っていうか、そういうのを感じるんですけど、
うん、
なんだっけ、全然関係ないけど、バイクのエンデューロとかの、例えば、まあ、パリダカみたいなものすごく、パリダカほどではないけど、一日中走るような、
うん、
そういうエンデューロで、イタリア人とかすごい速いっていうのは、全然装備とか、なんて言うんでしょうね。こうスペアパーツとかそんなもん持たずにさっさと行っちゃうからって話があって。
ほうほうほう。
日本人とドイツ人は、ものすごくスペアパーツとか、
うん、
しっかり持っていくんだ。
うん、
だから、重くて走れない、速く走れない。
ほうほうほう。
乾燥はするけど上位には食い込めないっていう。
ほうほうほうほう。
っていう話。 実際にあの撮影の現場とか見てると、うん、なんか あの人もうそこにいるっていう人は大概軽いですよね、身軽な感じ。
あ、なるほどね。
カメラしか持ってないとかで、本当、こう、あんたそれでいいのみたいな、すっごいこうカメラとクリップオンしかついてないんだけど、常に前にいるっていう人が結構いたりして、ああ、そう、なんかそういう、ああ、あなたはに同じ日本人だけど、ああ、ラテン系なんだね、とか。僕はやっぱり農耕民族なのか、とか。
なるほどね。いや、僕もどっちかというとそういう方だと、なんか一通り何かの時にみたいなのにいっぱい詰め込んじゃう方なんですが、最近そのラテン系のノリをちょっと真似しまして、あの車で行ける時は車にこのいっぱい詰まったものを置いて、ウエストポーチにバッテリーとかそこら辺だけ入れて、何かあったら車に戻ればいいやみたいな感じのノリにしたりとかしますけど
ね。うん、まあ、なる、でも、あの、うん、なんかだんだん現場が見えてくるっていうか、
うんうん、
あの、だいたい予測がつくとそれでいいんでしょうけど、
うん、でも初めての時とかね、分かんない場合はこういう風になっちゃうよね。
感じですね。
うん、
まあ、あの、ですので、まあ、これを見た方は、まあ、真似するとは思えないですけど、ここまでなんかやると大変ですので、
うん、
はい、あの、適当なところで。
うん、あ、まあ、でも、面白いですね、やっぱりいろいろ、その使い方にも工夫があるし、入れ方とかも。やっぱ、同じバッグでもちょっと違うなと思って見まし
たね。ああ、そうですね。
うん、
それは、やっぱりその人の、
うん、
考え方とかね。
うん、いや、僕この蓋はあんまり入れてないんですよ。最初僕もいろいろ入れてみたりしたんですけど、蓋自体が重くなる
でしょ。そうそうそう。そうなんですよ。あれは、まあ、ちょっと、あの、開け閉めが重くて、
そう、
めんどくさいですね。
なんかゴワッとした感じと、なんで、うん、まあ、でもこれ、入れるものをこういうふうに、傘高いというか、薄い、もう厚みのないこういった小物をうまく収納するのにいい場所だなとは思っていたので、こういうものを寄って入れとくのはいいかもしれないですね。
ですね。まあ、あの、フィルムを入れる必要がなくなったっていうか、まあ、フィルム入れていくときもあるんですけど、
うんうんうん、
そういうことでカメラバッグの使い方は随分変わったような気もします。
ああ、なるほど。うん、いや、面白いですね。
うん、
一番これが、まあ、スタンダード
ですか。はい、そうですね。仕事、仕事向けな感じですけど、でもなんか、例えば風車取りに行くとか、そういう時、うん、結局このぐらい持っていくことになるんですけどね。
うん。なるほどね。ということで、今週は、スノーさんのカメラバッグ企画第2弾の、ドンケバージョンでいろいろとご紹介いただきました、
はい、
いや、なかなかちょっとまねっこさせていただく方にもいるよう なので、
はい、
とてもいい、私にとっては同じパックっていうのはね、あの、なかなかいい、私は面白かったですけども、
はい、
まあ、なんか皆さんもご参考にしていただける部分があるんじゃないかと思いますので、
はい、
またこの写真の方も、ね、ご覧いただいて楽しんでみてください、
はい、
ということで、お届けしました、スノさんのフォトスクランブルをお届けしましたのはハンスケと、
はい、あと、若干告知が、セルフポートレートを、
うん、
しています。
3月そうだ
それで、2人目のエントリーをいただきまして、ケンさんから
あ、そうでしたね、
はい、いただいてますので、
うん、
はい、ありがとうございます、引き続きあの、皆さんのご応募を待っておりますので、よろしくお願いします。はい、というスノーと、
はい、セルフポートレートはなんかやっぱりシルエットしかまだ撮れてないとか、はい、
期待してます。
ちょっと修正でごまかして、はい、
はい、わかりました。
はい、ではまた来週。
はい。